ストのルツ記をお開きください。今日から新しい箇所に入ります。
Along with that new book, we have new recording software. So I'm trying to keep the microphone close to my mouth so that it'll come into the recording. Book of Ruth, right after Judges.
ルツ記に入ります。詩式の、すぐ後ろです。
yeah. So, Book of Ruth. Now, Ruth is a beautiful story. It's just a short book, but it's a very beautiful story.
ルツ記というのはとても短いところですけれども、非常に美しい物語です。
The theme of this book is redemption.
この話の中心のテーマは、買い戻しということです。
The Hebrew word for redemption is used 23 times in this little book.
この買い戻すという言葉、ヘブル語では、23回実はこのルツ記の中に出てきます。
And like so many Old Testament stories, we have a physical picture of a New Testament reality.
そして、他の旧約の多くの箇所と同じように、この箇所もまた、新約のこの真理というものを鮮やかに描いている、そういった書物だと思います。
Because, you know, redemption is the theme of the New Testament.
この買い戻しもしくは贖いということは、この旧約ごめんなさい、新約聖書の中心の、テーマになっています。
Jesus is our redeemer.
イエスが私たちの贖い主です。
He's redeemed us from sin and death and brought us into his family.
彼が私たちを死と罪から贖い出してくださって、買い戻してくださって、彼の家族に導いてくださいました。
Let's read verses 1 and 2.
それではルツ記の一章、一節二節をお読みします。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブのノエへ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブのノエへ行き、そこにとどまっている時、
This story is taking place during the time of the judges.
これは獅子がその地を裁いていた頃の時代の話です。 And
we had just studied that book last year.
で、去年その詩式はずっと学んできました。
And you know, the time of the judges was a dark time. It was a time of a lot of failure, a lot of violence.
で、この詩式が出ていた時代というのは非常に暗い時代で、多くの暴力だとか、いろんな圧迫というものがありました。
But we see that God was at work.
けれどもそこに神が働いておられるのを、私たちは見ることができます。
And that's how God is. God often works in the middle of dark times, in the middle of ugliness.
で、それはよく起こることで、神様はその本当に暗闇の中、こう醜い状況の中に働かれるということがよくあります。
I think of the birth of Jesus.
イエスの誕生を思い出します。
It was a very dark time.
それは非常に暗い時代でした。
In fact, Isaiah, when he prophesied about it there in Matthew 4:16, says the people who sat in darkness saw a great light.
イザヤもですね、そのことを予言しています。それが、マタイの福音書の4章のところに引用されていますけれども、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇ったと言いました。
In fact, the darker things are, the brighter God's light shines.
実際この周りが暗闇になればなるほど神の光というものが明るく輝きます。
That's why you should never become discouraged when you see the darkness around you.
ですから、自分たちの周りがどんなに暗闇になってきたとしても、それによってこう失望することはありません。
Now this story begins by saying there was a famine in the land.
で、このルツ記のところでは最初に、まあ、その土地に飢饉があったとあります。
Interesting, the word Bethlehem, the name Bethlehem means house of bread.
このベツレヘムという言葉はですね、ごめんなさい、パンの家という意味があります。
And yet they couldn't find any bread there, so they ended up going over to Moab, which was on the other side.Across the Jordan River to the east.
けれども、まあ、その地でパンをこう見つけることができなくなってきたので、彼らはモアブという地、ヨルダン川を挟んで東の方のモアブという地に、まあ、行くことにしました。
Now, Moab was historically an enemy of the nation of Israel.
このモアブというのは、歴史的に見るとイスラエルの敵でした。
Remember back in the book of Numbers whenMoses was leading the children of Israel across. The Moabites hired Balaam to curse the Israelites.
覚えてるでしょうか。民数記の22章からずっとありますけれども、モーセが、まあ、人々をこう導いていた時にですね、このモアブの王様はバラムという人を雇ってこのイスラエルの民を呪わせようとしました。
But he couldn't do it. God wouldn't let him, wouldn't allow him to do it.
でも、そうすることができなかったんです。神がそれを許されませんでした。
And so they tempted the Israelites to idolatry, and they went into it, and then they fell away. Israel stumbled.
なので、まあ、彼らはですね、このイスラエルのために会員の罪を犯させようとします。そして、まあ、彼らはそれにこう罠にはまっていって、だんだんつまずいていきます。
And as a result, after this, Moses pronounced a curse on this nation of Moab.
そして、最終的に、まあ、モーセはこのモアブの民族に対して呪いを、宣言しました。
In Deuteronomy 23:3, it said, "An Ammonite or a Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the tenth generation."
新命記の23章の3節のところで。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。
But here in this story is Elimelech and his family, and they're going over, they're leaving Bethlehem to go to this foreign country, this country that has always been seen as outside and an enemy of Israel.
でも今ここでですね、このエリメレクとその家族はベツレヘムの地を後にして、そして今までずっとこう敵であったそのモアブという地に、異邦の地に、まあ、行こうとしています。
Let's read 3 through 5.
異邦人の地ですね。はい、では3節から5節を読みします。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。
So Naomi's husband died, and then after that her two sons died.
ナオミの、まあ、夫が亡くなりました。そしてその後に今度は自分の二人の息子も亡くなりました。
And their two wives were left, but they were Moabites.
で、まあ、二人の嫁が残されたわけですけれども、彼らはモアブ人です。彼女たちはモアブ人でした。
In those days, a woman depended upon her husband for everything.
当時、女性は全てを、生活の全てを夫に頼っていました。
And so Naomi is in a desperate situation.
ですからここでもナオミは本当に絶望的な状況に陥っています。
She's a foreigner.
彼女はこの場所では異邦人です。外国人です。自分の国から遠く離れています。もう自分の居場所がない状態でした。
So, she starts to head back and she tells her daughters-in-law, you know, go stay here, look for other husbands.
で、まあ、ナオミは自分の国に帰ろうとします。そして自分の、義理の二人の娘たちにはこの地に残ってまた新しい夫を見つけなさいと言います。
Let's read about that. 6 through 13.
6節から13節。 そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いた。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取って、もう夫はもてません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。
So Naomi is actually referring to a practice that they had where the Levirate marriage, but it's a practice where if a man died, his wife, his brother was to marry his wife and then take care of her.
ここでナオミが語っていることというのは、実際の彼らの立法に従った、ことを話しているわけです。ある人が亡くなると、その兄弟がその人の、妻だった人をめとるという、そういった法律があります。
You can read about that in Deuteronomy 25. It talks about that. But Naomi says, you know, I'm too old to have any more children.
申命記の25章のところにその立法が、詳しく書かれていますけれども、ここでナオミはこの娘たちに、私にはもうその息子を設けるには年を取りすぎているというふうに語ります。
So let's read on, 14 through 18.
では続けて14節から18節を読みします。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。
Ruth's loyalty is really admirable.
このルツの忠誠心というのは本当に、称賛に値するものだと思います。
Because she has nothing to gain from following Naomi, but she chooses to do it because she loves her.
なぜなら彼女はこのナオミに従っていくということを選んだからといって何も得ることができるわけではありませんでした。それでも彼女はそれを選んだというのはナオミのことをそこまで愛していたからだと思います。
You know, a lot of people will declare their love for someone, but often it has more to do with what they can receive from that person.
多くの人たちがこう誰かを愛しますというそういった宣言を宣誓をしますけれども、でも実はその愛するということにはその相手から何かをもらうということが深く関わってきています。
And if they don't get what if they don't receive what they feel like they should be receiving, it's sayonara.
ですから相手からこうこういったものを受け取るべきだと思っているようなことを何も受け取れないと、もうそこでさようならということになってしまいます。
But real love involves a commitment to be with a person in the hard times as well as good times.
けれども本当の愛というものは相手が良い時と同じように悪い時であってもどんな悪い時であってもその相手に自分を捧げて尽くすということです。
And, Ruth is showing that. Let's read 19 through 22.
ルツが、まあ、それを示しています。では、続けて19節から22節をお読みします。それから2人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が2人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。
So Naomi feels like God is against her.
ナオミはここで、まあ、神が自分にも敵対してしまったというふうに感じています。
She doesn't realize that God is not against her.
彼女は神が決して彼女に敵対しているわけではないということに気づいていませんでした。
In fact, God is at work at that moment and he'sleading her into a great blessing.
実際は神はこう彼女を本当にもっと大きな祝福の中に導き入れようと働いておられたわけですけれども、彼女はそれを見ることができませんでした。
But she can't see it.
気づきませんでした。
she just sees the trouble that she's having and all, she just can come to the conclusion God has afflicted me.
彼女は自分の周りに起きているそういった問題点にだけ目を留めて、そして、それで結論付けて、神が私を苦しめているというふうに思いました。
She said, "Don't call me Naomi, her name, which means pleasant. Call me Mara, which means bitter."
彼女は私をナオミと呼ばないでくださいと言いました。ナオミというのは、心よいという意味があります。そうではなくて、マラ、苦いという意味のマラと呼んでくださいと言いました。
God is not against her.
でも神は彼女に敵対しているわけではありません。
And you know it's very important that you hear these words. God is not against you.
そしてこれは本当に重要なことですけれども、神は皆さんに敵対しているわけではありません。
God loves you.
神は皆さんを愛しておられます。
And perhaps you've had some, you know, difficult experiences, and it causes you to question, is God against me?
もしかしたら皆さんは辛いところを通されて、神は私に敵対しておられるんじゃないかという疑いを持ったこともあるかもしれません。
Because I know the devil uses that a lot. He will come to people and in a very typical temptation of his is to say, well, if God loves you, why did he let that happen?
悪魔はこれを本当によく用いてきます。そして私たちをこう罠にはめようとします。彼が囁いてくるのは、もし神が本当にあなたのことを愛しているんだったら、なんでこんなことが起こるのを許されるんだといった囁きをしてきます。
In Romans chapter 8 verses 31 and 32,
ローマ人への手紙の8章の31節32節、
What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
ローマの8章30節31節。ごめんなさい、31と32節です。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
Even when you were far from God, when you had no interest in him, he was working to bring you to him.
皆さんがまだ本当に神から遠く離れていて、何にも神に対する興味も持っていなかった時ですら、神はご自身の働きをされて、皆さんをご自身のもとへ近づけてくださいました
。
皆さんのことを買い戻す、贖い出す、そのご計画を実行してくださっていました。
And this is happening actually to Naomi. Let's read in chapter 2, 1 through 3 here.
それが今ここにナオミの人生にも起こっていることです。では続けて2章に入っていきます。1節から3節をお読みします。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。
In the law, the Jewish law, there was a provision for helping the poor.
この立法の中に、貧しい人をこう助ける、そういった規定というものがありました。
When you harvested a field, you weren't to go over it twice.If you missed something, you were just to leave it, and then the poor people could come and glean from what was left behind.
自分の畑の収穫をするときに、その畑をこう2回回ってはいけないというものがありました。収穫をし損なったものはそこに残しておいて、貧しい人たちがそこに来てそれを拾うことができるように、しなければいけないという法律がありました。
In a way, it was kind of a neat welfare system because it allowed people to kind of maintain their dignity. They could go out and work and get their food.
で、これは一つの福祉の仕組みがそこにできていました。貧しい人たちも、その自分でこの生活の手段を得ることができるように、その最低限のこの尊厳が守られるような、そういった、仕組みがありました。
At this point in the story, we're introduced to a guy named Boaz.
そして、この今読んだところに、ボアズという人の紹介が出てきます。
He's a wealthy man.
この人は非常に裕福な人でした。
And he just happens to be of the family of Elimelech, Naomi's dead husband.
そしてナオミの亡くなった夫であるエリメレクの、親戚にあたる人でした。
Ruth didn't know this.
ルツはそのことは知りませんでした。
She was just going out into a field, and this was the field that she saw. She came to, and it was she just kind of happened to come across the field of Boaz.
で、ルツはそのことは全く知らずに、とりあえずどこかの畑に行ってみようと思って出て行って、その見つけた畑が計らずもとありましたけれども、このボアズに属する畑でした。
Of course we know it was not just chance. It wasn't just something that just happened.
もちろん私たちはそれが単なる偶然ではないということを知っています。
It always amazes me how God you can see how God works and we end up saying it seems like 偶然, you know, just like wow, a small world or something.
私たちはよくですね、偶然なんじゃないかと、世の中って狭いねって思えるような出来事に遭遇しますけれども、そういったところに神が働いておられるということを、いつもそれを見ると驚きます。
At the last day of the missions conference, we were walked into the dining room and several hundred people there, and we just decided to sit down at this table. And you know, every time you can kind of meet new people that way and
カンファレンスでですね、非常に大きな食堂で、たくさん人がいてテーブルもいっぱいあるんですけれども、食事をするときにじゃあここに座ろうと思って座りました。
And right next to me just happens to be the director of the Bible College, the Bible Training Center where Shizuka was in the Philippines.
で、そしたらその座った隣にいた人がですね、偶然にも、静香ちゃんがフィリピンで学んできたそのバイブルカレッジトレーニングセンターの、
he was the director of that.
そのダイレクターの人が、隣にいました。
Anyway, it's kind of neat. Oh, she's a sweet girl, he said.
彼女はいい子だったねと言っていました。
And he told me all about, okay. you know, your life and my life is not just a series of random happenings.
皆さんの人生も私の人生もこの偶然の出来事が積み重なっているわけではありません。
You know, it seems like it.
まあ、そのように見えるかもしれません。
And there are some times when we're able to see and we realize, wow, God is at work. This didn't just happen. God was doing this.
で、時に私たちはその神が働かれているっていうことをが分かる時があります。あ、すごいと思う時もあります。
But you know, even if you don't see it, and most times we don't, it doesn't mean that God is not at work. God is at work.
でも、まあ、大抵の場合は神が働かれているっていうことがなかなか分からないわけですけれども、でもだからといって神が働かれてないわけではありません。神はいつも働いておられます。
And when we do see it, it should just encourage us to know that he's always at work.
それを私たちが見ることができたときに、あ、本当に神はいつも働いておられるんだということを知ることができて、まあ、本当に励まされます。
Let's read on a good chunk of the story, verses 4 through 16.
では、4節から16節をお読みします。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、カルモノたちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズはカルモノたちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。カルモノたちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女は、どうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち棒を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち棒を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとを存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからです。食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち棒を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて言った。あの女には束の間でも頬を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと頬を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。
As we go through the story, we're going to see how Boaz plays a big part in redeeming Ruth.
この話を読んでいくと、このボアズという人が、彼らを、まあ、買い戻すその大きな特別な役割を持っているということが分かります。
And he's a picture. As we look at it, we see he's really a picture of Jesus.
そしてよく見ますと、この彼は、ボアズは、イエスを表しているということが分かります。
And Ruth is a picture of us.
そして、ルツが私たちを表しています。
We were foreigners. We were removed. We had no part of God's kingdom.
私たちは、外国人です。私たちは、本当にこの神とか神の御国というものとは一切関係のないものでした。
But Jesus took notice of us.
けれども、 イエスが私たちのことを気づいてくださいました。
But all we come into contact with Jesus.
私たちはただこの落ち棒を一生懸命拾ってですね、なんとかこう生き延びようとしていただけでしたけれども、そこにまあイエスとこう接触することができました。
And he is kind to us.
そして彼は非常に私たちに親切にしてくださいます。
And we don't know why.
私たちはなぜかわかりません。
But he invites us to come dine with him.
そして彼は、一緒に来て食事をするようにと食卓に招いてくださいます。
Now Boaz commands his men leave, purposely drop stuff, so that when Ruth comes along, she's gonna find, wow, you know, here's a bundle of grain.
そしてボアズはですね、この自分の若者たちに、その束の中から穂をわざと抜いておくようにと落としておきなさいと命じました。それによって彼女がたくさん拾うことができるようにです。
You know, Jesus has blessings for you that you just come across as you're following him.
皆さんがこのイエスに単純にこう従ってくるときに、彼は本当にあのたくさん皆さんを祝福したいと祝福を持っておられます。
People that you meet or experiences that you have, and you don't expect them. They just kind of come into your life as you follow the Lord.
皆さんが出会う人々とか経験するようなこと、そういったことを通して祝福をしたいと思っておられます。皆さんは ただそんなこと何も期待もせずに、ただただ主に従って歩んでいるだけです。でその歩みに、まあ、主がそういう祝福を置いてくださるわけですけれども、それは単に彼が皆さんのことを愛しておられるからです。ですから私たちはそれに対して、そんな これを受け取るために自分は何をしただろうかと心配になる必要はありません。正しい応答というのは本当にその感謝の心を持つということです。主を感謝します。
But you know, so the sad thing is that so many people just don't even acknowledge that what they're receiving is from God.
でも悲しいことに、多くの人たちが実はあの神から受け取っているものなのにもかかわらず、それを認めない人たちがたくさんいます。
Well, wow, I'm a good gleaner. Look at this. Look at what I found.
あ、私はなかなかこの落ち葉拾いが上手じゃないか。
What、
見てください。
What luck. I'm lucky.
もう本当に今日はついてたなと。
Okay, let's finish the story 17 through 23.
では続けて17節から最後を読みします。こうして彼女は夕方まで畑で落ち棒を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどあった。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち棒を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。モアブの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで落ち棒を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。
ナオミ was just hoping to survive.
ナオミはまあ単にこうただ生き延びようとしていました。
She was just hoping Ruth would bring back enough so that they could, you know, eat, not starve to death that day.
まあ彼女はルツがですね、あの自分たちが生きるために食べられるだけのものを持ってきてくれればいいというふうに思っていました。
But she finds out much more has happened.
でも それ以上のもの、もっと多くのものを持っていることに気づきます。
Guy, rich man, he's trying to bless them.
この裕福なある人が本当に彼女たちを祝福しようとしていました。
And she says, "Blessed be the name, blessed be he of the Lord who has not forsaken his kindness to the living and the dead." Verse 20.
そしてナオミは、生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますようにと言いました。
I give Naomi credit in that she didn't always interpret it correctly, but she was always looking for the Lord, even when she thought she was the Lord was afflicting her. She was looking at her life in relation to God.
ナオミはですね、いつも時に解釈を間違えてしまうこともありましたけれども、でもいつもこう主を求めていたと、それは認めます。そして彼女はたとえ主が自分を苦しめていると思っている時でも、そこに主の存在を認めてますし、ここでもまた主を求めている姿を 見ます。
You know, your life is in God's hands.
皆さんの人生というのは神の御手の中にあります。
you're not in this world just struggling to survive.
皆さんはこの世でただただこう必死に生き延びるためにいるわけではありません。
you may feel like that.
もしかしたらそう感じるかもしれませんけれども、
But it's not true. God has a plan for you.
そうではありません。神は皆さんに対してご計画を持っておられます。
You have a redeemer.
皆さんにはこの贖い主、買い戻してくださる方がいます。
Jesus.
イエス様です。
And Jesus, he wanted to redeem you.
このイエスという方は皆さんのことを本当に贖いたいと、買い戻したいと思っておられました。
All the things that we worry about, and we can worry about a lot of things, but really they're all peripheral.They're all not important compared to the importance of Jesus.
私たちは私たちの周りのいろんなことを心配します。でもそういったことは実はそんなに重要なことではなくて、周りにあることであって、一番中心の大事なことはこのイエス・キリストです。
Your life is in His hands.
皆さんの人生というのはこの方の御手の中にあります。
And he has a plan.
そして彼はご計画を持っておられます。
You know, I just thought just came to me. I was sharing with you about Nakatomi.
先ほどちょっと Nakatomi 君のことをシェアしましたけれども、
And one of the reasons Nakatomi wanted to go to heaven is his life was hard for him.
彼がこの天に早く行きたかったその理由の一つは、彼の人生が苦しかったからです。
仕事もなか
なかこう見つけるのが難しかったですし、彼はこう将来のことをいつも心配していました。
But he shared with me that how God had told him that not to worry, that it'll be taken care of.
でもいつも彼は私にシェアしてくれたのは、神様が心配するなって言ってくれるんだと、神様が心配してくださるっていうふうに話していました。
Now, looking back, we see God's plan for him. His life was to take him home.
そして振り返ってみると、本当に彼の人生というものを見るときに、神様が今彼を本当に家に連れ戻してくださいました。
It's hard to imagine, but God can see your life all the way into the future, into eternity.
私たちにはちょっと想像することは難しいんですけれども、でも神様は私たちのこの人生というものをずっと先の先まで、この世が終わった後のことまでずっと知っていてくださいます。
And he knows what he's going to bring you into.
そして、何をその皆さんの人生にもたらそうかということも全て ご存知です。
And there's no freaking out. There's no wondering. Oh, I wonder if he's gonna make it. It's like your life is in his hands, and he's a mighty God.
ですから私たちはこれどうしようどうなるんだろうと心配する必要はありません。神がその全能なる神がその御手の中に皆さんの人生というものを置いてくださっています。
Now we're gonna see in this book of Ruth, we're gonna do the second half next week, and God has wonderful things.
でまあ、私たちは来週も続けてこのルツキを学んでいきますけれども本当に神様が素晴らしいご計画を持っておられることを見ていくことができます。
In store for Ruth, and she would have no idea that these things were going to happen.
ルツもまたそういうことが起こるとは夢にも思ってなかったと思います。
And the lessons we can learn from this is, you know, this is like us.
私たちもここから学ぶことができるわけですけれどもこれが本当に自分たちのようなものですね彼女が。
And we need to be encouraged. Let's pray.
ですから励ましが必要になります。お祈りします。
Father, we are so thankful that you have redeemed us.
お父様私たちを本当に贖い出してくださってありがとうございます。
That you haveallowed us to come into contact with salvation with Jesus.
イエス様によって本当に救いが与えられるというそのような機会をあなたが私たちに与えてくださったことを本当にありがとうございます。
And when we think about it, Lord, we just can't figure out how is it that of all the peopleIn this world, of all the people in this country, we just happened to find Jesus.
この世の多くの人たちが本当にどうやってイエス様と出会うことができるかというふうに思います。
But Lord, we know that you found us.
でも主よ、あなたが私たちをまず見つけ出してくださいました。
And we just say thank you, Lord.
主よ本当にそのことを感謝します。
Lord, there are a lot of things in our lives that can really cause us to worry and try to figure out in our minds.
私たちは本当に多くのことに気をもんだり、またどのようにしたらいいかと自分の力で悩んでしまいます。
But when we consider how youfound us, how we have Jesus, we have a Redeemer.
けれどもそのような時に私たちはあなたがどうやって私たちを見つけてくださったか私たちが本当にイエス様を持っているということ
And we know our future
私たちには
is in your hands.
贖い主がいてそして、私たちの将来は御手の中にあるということを思い起こすことができます、
ね、And that gives us hope and it gives us peace.
そしてそれが私たちに希望と平安を与えてくれます。ですから私たちはそこに安息を覚えることを選んでいきます。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。